ただいま、マタイによる福音書の18章、21節から35節までをご一緒にお聞きしました。で、最初の21節の言葉、また22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その時、ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。話は、よくわかるような気がします。ペトロがイエスマンのところにやってきてお尋ねしたっていうんです。兄弟が自分に対して罪を犯したら何回許すべきだろうか。7回許すべきだろうか。で、そういうふうにお尋ねしています。で、7回という数字をペトロが口にしたときに、これはペトロとすればですね、かなりたくさんの回数を許してあげてるというつもりで7って言ってるんだろうと思います。だいたい仏の顔も3度までとかですね、もっと早いところで私たちは、切れてしまうわけですけれども、ペトロは7回でも許したらいいんでしょうか。ところがイエス様の答えというのはちょっとペトロの予想を超えるわけです。7の70倍まで許せ。で、これ490回許したら491回目からは許さなくてもいいってことではないと思います。だいたい、こんなに490回も数えてられないでしょうから、ですからイエス様これはもう限りなく許してあげなさいというふうに言ってる、そう言っていいと思います。イエス様は許しについてはですね、それに限度を設ける必要はないっておっしゃるんです。で、こういうイエス様の言葉、聖書の中にこういう言葉があるんだということを私は知ってますから、そういうもんなんだと思ってなんとなく聞いてしまいますが、しかしいざ本当にこれ自分の身に引きつけて考えるとするとですね、ふと不安になるんじゃないかと思います。限りなく許すなんていうと聞こえはいいんですけど、しかしもし本当にそんなことをしてしまったらです、世の中の秩序というのはすっかり乱れてしまうんじゃないだろうか。だらしない人が何でもやりたいことをやって社会がすっかり混乱してしまうんじゃないだろうか。そんなふうに不安になったりもします。けれども実は秩序がすっかり覆されてしまうんじゃないかという不安については、実はイエス様は今日聞いた箇所の直前にある15節から17節のところではっきり教えておられるんですね。もし何か不正なことや罪の業が行われていることに気がついたら、あなたは言ってまず二人きりでそのことを話してあげなさい。で、もしそれでその人が反省したらあなたは仲間を得たことになるんだ。で、もし相手が聞き分けない場合には、自分以外に一人か二人証人になる人を連れて行って、そして一緒にそのことを言いなさい。で、もしそれでも反省しないようだったら今度は教会に申し出なさい。で、教会に言うことも聞きれないようだったら異邦人の一人のように見なしなさい。直前の箇所ではそういうふうに教えておられるんです。で、異邦人か徴税人のように見なすというのは神様の民ではないものとして扱えという言い方です。ですから信仰者として私たちが生きていく上で、その生活の秩序をないがしろにしていいなんてことはイエスもおっしゃってないんです。むしろ、神様に従う信仰生活をないがしろにして、全然気にも留めない、で、そういうありように対しては、確かに最後には処分されることがあり得るんだということをイエス様も前のところで認めておられるということになります。しかしそうだとすると、そのすぐ後のところでですね、イエス様がペトロに向かって限りなく許してあげなさいと言っているのは一体どういうことなんだろうか。イエス様が7の70倍までとおっしゃったときには一体何を考えておられたのかということを今日は少し考えてみたいと思うんです。一方ではです、信仰生活には秩序があるのだということをはっきり認めておられる。そしてその秩序をないがしろにして罪を平気で行って構わないというときには、それは悔い改めの機会を何度も何度も与えながら、しかし本当にその信仰生活を ないがしろにして平気だというときには最後にはそれが処分されてしまうんだということを教えながら、もう一方で限りなく許せっておっしゃる理由は何だろうか。で、一言で言うならここでイエス様はですね、隣人を許せない私たちの心を問題にしてるって、そう言っていいのじゃないかと思うんです。罪に対して敏感だということは、一方では非常に大事なことなんですね。神様を信じて生きる、本当にそう生活するのであれば、私たちは自分たちの中に起こってくる悪への傾きとか罪の思いに対して敏感でなければならないと思います。今日のこの式文の中でも、思いと言葉と行いによって罪を犯していることを懺悔いたします。私たちはさっき懺悔して、そして許していただくんだ。そういうふうに宣言してもらって、歩み出したばっかりです。私たちの罪っていうのはですね、何か重大な欠陥が生まれたら、その時初めてそこに罪があるんじゃないんですね。結果だけではなくて、そこに至る行いもあるし、あるいはそこに至る言葉もあるし、あるいはさらに言えば私たちの思いもある。多分私たちが自分の心の中に思いはかることなんていうのは、他の人たちには見えないでしょうから、周りからはその人が罪を犯してるなんて見えないかもしれない。でもそこにも罪はあるんだよっていうことを私たちはさっき言い表しました。イエス様は人間が罪に敏感であるということは大変大事だとお考えになっていると思います。私たちはそういう罪と戦うように一方で教えられていると思います。私たちの罪の陰にはですね、その人を腐敗される毒が潜んでいるんです。ですからそれに慣れっこになってしまうとですね、私たちは毒が全身に回ってしまうことになる。そしていかにもですね、上辺は一人前に生活しているようでありながら、実は私たちは心の芯のところからすっかり朽ちていってしまうということが起こり得るわけです。そうならないためには、罪と戦うのだという姿勢を持ち続けなければいけない。私たちは過ちを認める、罪を言い表す、そしてその罪を許してください、祈り求めることが要求されているんだと思います。そうやって私たちは罪と戦うんですね。罪と戦うっていうときに自分でマシになろうって努力をしても私たちはどうもうまくいかないと思います。自分の心の中でなぜか私たちはですね、気がつくと自分中心に、そして他の人たちのことを考えないで神様を忘れて神様抜きで自分の思いが満足するってことばっかり追い求めてしまうようなところがあるんですね。例えて言うと、畑の中に雑草が生えてて昨日全部きれいに抜いたはずなのに、今日になるともう新しい雑草の芽が出ている。罪の芽ってそんなところがあると思います。ですから私たちがですね、自分の力でそれと戦うんだって言ってもそれは限界があるんです。私たちはその罪をですね、神様に罪から決別したものなんだお前はって言っていただいて、許していただいたものって新しく生きるほかない。しかしです、罪と戦うというのはですね、そうだとすると、実は罪人を攻撃するということと同じではないんだろうと思うんですね。その点で実はこのペトロの言い方には限界がある、欠点がある。イエス様はそのことに気がついておられるんだと思うんです。ペトロが罪を何回許したらいいですか？罪と戦うのは許しなんだと思っている。それは非常に正しいことだと思います。そして罪を、何回許すかというときに7回と言っている。でこのところに実はペトロの罪に対する戦い方が現れているんだと思うんですね。私たちは罪というのは許しによってしか乗り越えることできないんだって教えられているから、ペトロも許そうとするんです。でただそれもですね、あんまり回数が増えるとやっぱりその人を罪人として憎まなきゃいけないのじゃないか、ペトロはそう思うわけですね。ペトロのそういう姿っていうのは後にですね、非常にはっきりした姿形になって現れるところがあります。イエス様が捕らえられようとしたとき、ゲセマネの園でお祈りした後ですね、取り手の人たちがイエス様の身柄を押さえに来る。その時にペトロは何をやったかというとですね、剣を抜いて大祭司の手下に切りかかって、その耳の耳を切り落としちゃうということをやりました。 ペトロにしてみたらですね、イエス様に手をかけるなんて決して許すことができない。もう7の7倍とかって言ってる余裕がないわけです。もうそれは1回でアウトって言って、気がかってしまう。でもイエス様は、そういう仕方では罪は乗り越えられないんだよ。剣を抜く者は剣によって滅びるんだから、剣を鞘に収めなさい。というふうにおっしゃって、ペトロにですね、そのまさに、許しが尽きるというそのところで、そうではないのだというふうにおっしゃってるんです。イエス様は多分ペトロが罪と戦わなきゃいけないんだと思っているそのこと自体は大変喜んでおられたに違いないんです。しかしその喜んでいるけれども戦い方に問題があるんですね。しかしそうは言いましてもです、罪を緩んで罪人を憎まずなんて口で簡単に言うのは簡単ですけれど、私たちなかなかそんなふうに実際どうしたらいいのか分かんなくなっちゃうところがあるかもしれません。罪に出会うときに私たちキリスト者は何もできなくなっちゃうかもしれません。相手のあり方っていうのは今間違ってるなって思ってもですね、許さなきゃいけないんだって言われると、これ許さなきゃいけないです、素通りさせなきゃいけないのかなって思い始めると、結局そのままじゃ認めて通してしまうことになるんだろうか、果たしてそれでいいんだろうか。でペトロはおそらくここでイエス様が7の70倍までとおっしゃったときに意外だっただろうと思います。ペトロの気持ちっていうのはですね、7回って言ってる気持ちは神釈師で考えるとこんなだと思うんですね、つまり基本にはやっぱり悪人に対して心を許しちゃいけないって思いがあるんです。悪人っていうのはちょっとでもつけ入ることができたらどんどん図に乗ってしまうところがある。だから7回までは許すよって、そういう基本的な姿勢は大事だ。許しによってしか悪は乗り越えられないんだから許すのは大事だけれども、しかしだからといってずっとお付き合いするわけにはいかない。3回じゃなくて7回も許してやったんだから、もうそれでわからないんだったらやっぱり裁かれて当然だというふうにペトロは思ってたに違いないんです。7回も同じような悪を通してしまうんだったら、もうそこで神様の御名なんか読んだって何にもならないんじゃないか、むしろそれよりはそれを退ける方が神様に喜ばれるし祝福されるはずだってペトロは考えていたに違いないんです。でペトロがそういうふうにですね、人間の悪と戦おうとしている姿勢があるということは、これはいいことです。ただたった一つ問題がある。それはペトロが悪人に向かって敵意をむき出しにして戦うというその一点なんです。でイエス様はその点は非常に問題を感じになるんです。イエス様によれば、実はこの世の悪に対して熱心に反対する、抵抗するということと、それからその人を許すということは対立するんじゃなくて、矛盾することじゃなくて、むしろ深く結びついていることなんです。そしてペトロはまさにその点を学び直さなきゃいけない。でもしかすると私もそうだし、私たちもそうなんじゃないか、学び直さなきゃいけないんじゃないかと思うんです。悪を憎むということイコール悪人を憎むことだってイエスもおっしゃらないんです。悪を強く憎んでも悪人に対して憎しみの気持ちを持たないというのがイエス様のありようです。悪を乱す罪については非常に厳しくイエスも批判なさるんです。だから聖書の中でファリサイ派の人たちの偽善なんていうことに関してはものすごく強くですね、批判をなさるわけです。ところがそれでいて、じゃあイエス様はファリサイ派の人が嫌いだったのか、そう考えてみるとそんなことはないんですね。イエス様は私たちキリスト者が悪人に対して憎しみの思いを持たない、あるいは敵意を持たなければ神様に従う道がぼやけるって考えたかって、そうは考えておられないんです。で、そういうイエス様のありようを理解するためにいくつかのことをちょっと考えてみたいんですね。でまず考えたいのはです、イエス様は一方で曲がったことははっきり違ってるって、そういう厳しさを持っておられる。ところがそれでいてどうしてペトロに許しの愛を優先しろっておっしゃってるのかということです。でおそらくはです、その悪人に対する憎しみの感情を に動かされてしまうということが、その人自身の弱さを表していることだからだろうと思うんですね。私たち時々本当に嫌な思いをすることがあります。こちらが全然悪意がないのに挨拶しても返事してくれないとかですね、あるいは、なんでこの人こんなに、不愉快なことを仕掛けてくるんだろうとか、そういう経験と私たちしばしば人生の中で経験します。でその時に私たちはですね、どう思うか、で嫌な思いした時にこの同じ思いをいつか相手に仕返してやろうって思うのは弱い心の持ち主だよって、例えば幼稚園で子どもたち、幼い子どもたちに教える時にはそういうふうに教えますよね。私たちは、子どもに向かって弱い心になりなさんなって、もっと強くなるんだよって言うんですね。子どもには言うんだけど大人になっちゃうとなかなかできないんですね。不正や悪について不愉快極まりない気持ちになるのは当然だとしてもですね、聖書は何と言ってるかというと、その悪には善をもって打ち勝てって教えています。例えばローマの信徒への手紙の12章21節、こんなふうに書いてあります。292ページですけれども、292ページのローマの信徒への手紙の12章の21節をお読みします。12章の一番最後ですけど、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。嫌な思いするときにどう乗り越えていくのか、どうやって善をもって悪に勝ったらいいのか、大変難しいことです。しかし私たちがですね、何かの悪に出会って嫌な思いをしたときに考えるべきなのはですね、実はどうやったらこの今ある悪に善が取って代われるのかってことを考えることなんだろうと思うんですね。その悪が善に取って代わられるようになるために何ができるだろうか、どうしてあげたらいいのかということを冷静に思い巡らすということが私たちに求められているんだろうと思います。私は嫌なことをされたとかですね、執念深く思っていつかこれ見ていろって思ってしまったら、そこでは何にも生まれないことになるわけです。そうじゃなくて、悪に対して本当にいい戦いをするためには、その悪をどういうふうに乗り越えていけるだろうかということを考える。でところがそういうことを冷静に考えようとしないでです、ただ相手を憎んだり敵だと思ったり不愉快だと言って避けようとする。でそういう時には私たちは多分善をもって悪に打ち勝つ戦いから避けてる、そういうことになるだろうと思います。そして実はそういうあり方というのはですね、私たちが神様に救われてるんだという私たち自身のありようが、この世で悪を処世術とするありように対して全く無力だってことを表している。でそういうふうになってしまうと思うんです。でそしてそうであればこそイエス様は憎しみの感情というのを抑えて相手を許すことを考えなさいって、7回まで許したんだから8回目から許しませんよって、もう堪忍袋の方がここで切れましたというのではなくて、何とかして8回目だろうが9回目だろうが、ここに確かに悪はある、何とかしてこれ乗り越えられないだろうかと考えることを、しなさい、許しによってこの悪を乗り越えていくというのはどうしたらいいだろうかを考えなさいっておっしゃってるんだと思います。相手の悪のペースに乗せられてしまって自分までがそこに引きずり込まれないように、同じ土俵に引きずり込まれないように許しの愛を先立たせなければいけない、まずそういうふうにおっしゃってるんだと思います。しかしそれだけではない、イエス様が相手を許せとお命じになる第二の理由があります。それは実は私たちの憎しみの気持ちというのがですね、自分では正しいつもりでいるんですが、おそらく神様の正義の実現のためにはほとんど何の役にも立たないからなんです。私たちが相手の悪を批判をし、そしてそれを裁き、あげつらって攻撃する、その時にどういう結果になっていくだろうかということは、 ちょっと想像すればなんとなくわかるような気がします。もし悪人を非難し続けたらどうなるか、分かんなければ私たちが自分が非難されることを考えればよくわかると思うんですね。そういう相手に心を開いて自分の間違いを認めるだろうかって思えばですね、おそらく悪を行っている人、罪を犯している人はそれ認めないでしょうね。むしろいよいよ固くなりになって自分を守ろうとする。そうすると、その言い訳が始まるわけですね。相手に悪いことを言われると、私たちが例えば相手から悪いことを言われたり、お前間違ってるって言われたらどう考えるかって、うん、確かにそれはそうだ、でも私にはそれでもちょっとぐらいいいところがあるって自分だったらすぐ考えてしまうんじゃないかと思います。ところがその言ってくる相手は自分のいいところは認めてくれない、それは相手の間違いだっていうふうにですね、相手を攻撃してしまうような、冷たくされることに反発をするんです。そして自分はこんなひどい仕打ちを受けるほどには悪くないはずだという、で言い逃れできないと思えば、確かにあれは過ち過ちだけど、あの時はやむを得ずこういうことをやったんだというふうにですね、開き直ってしまうということもあるかもしれないです。あるいは、それもできないとすればですね、私は大変気の毒な境遇に生きているんだ今、過去にもそういう人はいたと言ってですね、他の人たちとこう気の毒な人たちの連帯感みたいなものを追っかけようとするかもしれません。私たちはそうやって何とかしてですね、何とかして自分を正当化しようとする傾きというのを持ってる。で、これは私たちが罪人である以上はみんな持ってるんですね。で、かたくなになっていくと結局それ批判したって、どんどんどんどんかたくなにするだけです。それは結局悪に善が取って変わるってことにはつながらないんです。ですからイエス様は限りなく許しなさいと、あなたは悪を攻撃するということによって相手を変えることできないんだよとおっしゃってるわけです。しかしさらにですね、考えると第三の理由もあると思います。悪を攻撃しようと思って悪人を批判する、相手を悪く言うことでは神様の正義が実現しないどころか、実はまるっきり逆のものが生まれてくるんです。何が生まれてくるか、最初は悪人を批判して反省を求めようとする、自分の方は何も悪なんか染まってなかったはずなんです。ところが相手が固くなりですね、相手がこうなかなか言うことを聞いてくれなくなると、私たちは次第にイライライライラしてくるんですね。自分の思い通りにしたいっていう思いがどっかに芽生えてくるんです。本当は神様に喜ばれないですよって相手に教えたはずなんです。ところがそうやって教えてあげるこちらの言い分聞いてくれないとですね、私たちは別に神様の前にその時は悪いことしてなかったはずなのに、自分の思いを聞かせようという思いがですね、芽生えてきてしまう。なぜ思い通りにならないのか、私の言ってることがなぜわからないのか、でそうやって苛立ちが募って私たちまで、なんとなくこう、イライラの気持ちが生まれてくる。そして相手を攻撃するということを通して、実はエスカレートしていくうちにですね、何が始まりだったか分かんないほどに私たちは悪の中に引きずり込まれてしまう。だペトロはですね、7回許せば8回目からいい、許さなくていいですかって、もし8回目許さなければペトロ自身がですね、今度は、その相手の罪の中に引きずり込まれてしまうことになるわけです。でそういうわけでイエス様は限りなく許さなきゃいけないんだと教えておられる。悪に対する、あるいは罪に対する感覚というのは私たち大事なんです。罪が分かんなければ許されることもありません。罪は分かんないけど自分はいつの間にか許されてるなんてことはないんです。私たちは許しの中に生かされる人間として、許されて生きなきゃいけないし、許しに生きなきゃいけない。そのためには悪に対してそのことに気づかなきゃいけないし、戦う姿勢を持たなきゃいけないんです。ただそれは許しの中でしか生まれてこないんですね。イエス様は限りなく許しなさいという命令を本当に大きな命令として語ってくださっています。しかしその許しというのは邪悪に対して目をつぶったり善悪に無関心になることかって決してそうではない。私たちは悪に対して目覚めていなければ許すことできないんです。イエス様ご自身はです、 この世の人間のありようってのはどんなに偽りが多いか不正に満ちているかご存知でした。だからこそ7の70枚まで許しなさい、そうおっしゃるんです。イエス様がそうおっしゃったところには実は限りない許しがあります。そしてそれはイエス様によってもたらされているものなんです。実はイエス様が私たちのために十字架にかかってくださる、そこに実は私たちの許しの原点があるんです。あなたは許しなさいという時にですね、イエス様の言葉を聞いて分かりました、私が自分の力で許しますって言えるかっていうと言えないだろうと思います。許しのことをいろいろ考えました。私たち一つ一つ考えると相手のことを批判したってそれで解決しないな、そうだなって思って分かったつもりになるんですけれど、しかし実際にですね、相手を許さなきゃいけないエネルギーってどこから得るかって、私たちが道理が分かれば相手を許せるようになるかって多分そうならないような気がします。分かってんだけど私たちもそのイライラの中に引きずり込まれていってしまうっていうところが私たち人間の罪の姿なんだろうと思います。でもじゃあどこからその許しのエネルギーをいただくのかというと、相手を許せない自分がここにいるけれども、しかしこの私のためにイエス様が十字架にかかってくださってる、そのことを見上げる、そして許せない私だけれどもこの私も実はイエス様に許されて教会に連なることを許されて神様の民の一人に数えられている、そして限りなく許して生きるんだという御言葉を聞かされて今ここにいるんだ、そのことを深く思い返すこと以外ないんだろうと思うんですね。私たちはそうじゃないと罪を憎んで戦っているつもりでいながらいつの間にか罪人を憎んでですね、その相手を倒そうということばっかり夢中になってしまうんです。イエス様はしかしそうではないんだ、罪との戦いというのは許しによって行われるんだと教えてくださったんです。例えばゲッセマネの園でイエス様はただ一人罪のない方としてこの世の罪を許すための戦いに立たせてくださいって祈り続けるんです。できればこの杯を私から取り除けてくださいって一方でお祈りします。それは自然な人間の感覚です。私は十字架かかるのを喜びますとはおっしゃらないんです。 でもあなたの御心がなるようにしてくださいってイエスもおっしゃってくださる。私たちもですね、実は悪に対するときそういうお祈りになるんじゃないかと思うんですね。神様この悪を喜んで許します、私はそれだけの力がありますなんてお祈りできる人は多分いないです。この杯を取り除けてください、あの人を許すなんていうのはまっぴらごめんですって私たち思うんです。だけれどもそういう私の思いではなくて神様の思いがこの私のように実現するようにしてください、私は自分では相手を許すことのできない本当に愚かな頑なな弱いものに過ぎませんけれども、しかしどうかその私がその相手の悪に巻き込まれるのではなくて本当にそこに善をもたらす許しをもたらすものとしてここで立ち続けることができますように、どうか今のこの状況を新しいものに変えてくださいっていうふうにお祈りするって、イエス様はゲッセマネの園で私たちのそういう許しにつながるお祈りをしてくださってるんです。そしてイエス様ご自身がその杯を飲んで十字架におかかりになる、私たちはそれによって本当に許されたものなんだって新しい命を与えられて今日ここに集っているわけです。私たちは十字架のイエス様からただ自分の罪の許しだけを受け取ってるんじゃありません。罪を許されているものとしてその許しの中にとどまり続ける、そしてそのイエス様の許しを持ち運ぶ務めにも立たされているんです。この悪を何とかしていいものに変えていく、そういう役割を私たち一人一人が与えられていることを覚えたいと思うんです。罪との戦いというのは罪人を憎むことによっては解決しません。私たち自身いろんなトラブルを抱えて思うようにならないことや相手のことを思うと本当に気がめいってしまうようなことというのを一人一人自分の生活なんか抱えていますけれども、しかしそれはですね、私たちがその相手を憎んだり攻撃することでは乗り越えられないんです。何とかしてそこに新しいものが生み出されるように、そしてまた神様が終わりに平和を備えてくださるんだ、そのことを信じて私たちがそれに使えようとするところに実は悪に対する良い戦いが生まれるのだと思います。 実は私たちは本気になって誰かを許そうとすることによって初めて自分自身がどんなに罪深いものかというのに出会うようなところもあります。自分が誰かを許そうと思わないでですね、ただ許しだけ受けてるんだと思うと、実は許されてることの値打ちの大きさってなかなかわからないんですね。この私が本当に許そうと思うときに、許すって本当に大変なことだということを経験するわけですけれども、しかしまさにその許しの中に私は今入れられているんだ、イエス様がこの私のために十字架にかかりよみがえって、あなたは新しい命に行ってるんだよとおっしゃってくださってる、そのことの頼もしさ、そのことの真実な大きさというのを私たちは受け取るものとされたいのです。そしてそのイエス様のもとに生きるものとして、7の70倍まで許しなさい、そうおっしゃってくださっているイエス様の御言葉に生きるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ペトロがイエス様に7回も許すのです、これで良いでしょうかとお尋ねしたときに、イエス様はペトロの許しによって罪を乗り越えようとしては喜ばれましたが、しかしそれでもなおペトロの中にある罪との戦い方のまずさに気づかれ、7を70倍するまで許しなさいとおっしゃってくださった言葉を今日私たちは聖書から聞かされました。私たちが自分自身の罪との戦いを振り返るときに、せっかくイエス様に許しをいただいて清らかなものとしてここから歩み出すように招かれていながら、実際のこのような悪に対して誠に臆病であり、すぐに退却をし、なるべく関わり合いにならないようにして、まるで清めなど知らないもののように生活してしまう弱さを持っていることを思います。どうか私たちがそのように消極的になるのではなく、十字架の上を見上げながら、あなたの許しに預かっていることの光栄を覚えて、日々の生活の中で主の許しを持ち運ぶものとしてここから歩んでいくことができますようにお導きください。イエス様によって許され、新しい命を与えられていることを私たちはさまざまな奉仕によって感謝を表し生きていきますけれども、その奉仕の技もともすると自分の思いに沿う、そのようなことばかりに偏りがちであることを思わされます。私たちが自分が喜ぶ奉仕だけではなくて、どうかあなたから与えられているあなたに喜ばれる奉仕の技に赴いていくことができますように導いてください。取りなしを祈るときに、私たちは心を痛めずには折れませんけれども、しかしどうぞそのような技の中にこそ、主イエスキリストを通してあなたが私たちに手渡そうとしてくださる平和があることを信じ、またあなたの道からを信じて私たちが祈り続け、また落ち着きを与えられて、今与えられているこの生活の中で果たすべき務めに向かっていくことができますようにお導きください。あなたがどうか私たちに御言葉を聞かせ、あなたの御言葉として私たちがそれを尊み、また信じて歩むことができるようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。